さて、それでは初めに岩手東北メディカルメガバンク機構について、発足の経緯や目的について教えてください。
この東北メディカルメガバンク計画ですが、東日本大震災の後に復興支援事業として実施されている事業でございます。で、もともとは復興庁、それから文部科学省の補助金事業として行われておりまして、その後平成27年度からは日本医療研究開発機構ですね、AMEDというところも加わって実施されてます。計画自体は宮城県と岩手県の2県で行っておりまして、岩手県では岩手医大が平成24年度に岩手東北メディカルメガバンク機構を設置しまして、現学長の祖父江先生が初代の機構長として立ち上げられまして実施されております。で、目的としましては、一つはクリニカルフェローというんですけれども、医師を沿岸被災地の方に年間3人から4人くらいをローテーションで派遣するような形で医療支援を行っているということと、あとはこの後ご説明します、この地域住民コホート調査という健康調査を実施して、被災地における健康影響を見たり、あとはそのコホート調査を実施することでバイオバンクというんですけれども、血液や尿、それから DNA などの資料を集めまして、バイオバンクを構築して、その次世代の個別化医療や個別化予防を実現するという、次世代の医療体制の構築ということも目的としております。
さあ、それでは早速地域住民コホート調査についてなんですが、コホートって先生、分かる方と分からない方もいらっしゃると思いますが、このコホート調査について伺いたいと思います。
まずコホート調査ですが、まずコホートという言葉はあんまり馴染みのない言葉かと思いますけれども、学術用語で特定の人の集団を指す言葉になります。で、特定の人の集団というのは、今回の場合で言えば、例えば岩手県と宮城県にお住まいの20歳以上の方っていうふうに、明確に定義されたですね、人の大規模な集団のことをコホートというふうに呼んでいます。で、コホート調査あるいはコホート研究っていった場合には、その特定の人の集団をですね、長期間にわたって追跡していきます。何を追跡するかというと、健康状態を追跡していくんですが、で、最終的には病気になった方と病気にならなかった方を比較してですね、どんな体質の方が、あるいはどんな生活習慣をで過ごされている方が、あるいは検査の結果がどうであった方がより病気になりやすいのかということを明らかにしていく研究調査になります。
では先生、今回のこのコホート調査というのはどうなんでしょうか。
今回のコホート調査は岩手県と宮城県でこの事業自体が実施されているということですけれども、その事業の中で宮城県と岩手県の沿岸を中心とした地域を対象として、20歳以上の成人の方にお声をかけまして参加していただくというコホート調査になります。で、岩手県について言うと、沿岸の12市町村と隣接する内陸の8市町村を対象地域としまして、20歳以上の成人の方を対象に行っております。調査自体の目的としては、震災による健康影響の把握や、それに基づいてその予防的な情報の提供ということと、将来のですね、個別化予防、個別化医療の開発提供ということを大きな2つの目的として実施しております。で、対象者の参加者の募集方法になるんですけれども、2つ方法がございまして、1つは市町村が実施している集団検診、特定検診などの集団検診の場で、そこの検診を受診されてきた方にお声掛けをして参加者を募ると、もう一つは、私どもその岩手東北メディカルメガバンク機構で、この矢幅キャンパスに矢幅センターを置きまして、沿岸の4地域、久慈、宮古、釜石、気仙の4地域に、出張所のような調査ができる施設を置きまして、その対象市町村の住民の方にポスティングなどで声をかけまして、参加希望のある方を募っているという2つの方法で募っております。で、実際には2013年平成25年度から2015年度までの3年間で 全体では 32,919 人の方に参加していただいております。今先ほど言った2つのリクルート方法でいうと、検診で募るタイプではだいたい 26,000 人くらい、沿岸の4地域のサテライトでの参加者が約 6,000 人ということになっております。目標としてはですね、3万人の方を目標としていたので、目標を大きく上回る、本当にこれに関しては住民の皆様 の、 意識の高さとですね、関係の皆様 の、 このご協力というものにとても感謝しております。
理解が得られているということの証ですよね。
大変ありがたいです。
その地域住民コホート調査、実際に集まっていただいた方々、また訪れてきてくださった方々、どういう調査を、また健康診断をなさったんでしょうか。
一つはアンケート調査を実施しておりまして、はい、基本的なその生活習慣などもそうなんですが、今回の場合東日本大震災の後ということですので、メンタルヘルスに関わる部分であったり、被災状況について聞いたりですね、それから被災後 の、 その食生活の乱れなども考えられますので、ご負担はおかけしたんですが、栄養調査も質問でアンケートでさせていただいたというところです。でその他には血液の検査としては、被災後にですね、高血圧の方が増えたりとか、循環器疾患といいますが、心臓の病気であったりとか、脳卒中であったりというものが増えることが知られておりますので、特にその循環器疾患、心臓や脳のですね、血管の病気に関わるような検査項目を重点的に入れさせていただいております。でまたサテライトではその他にですね、内臓脂肪の測定であったり、心電図であったり、あるいは血管自体のですね、動脈硬化の状態を見る検査であったりというものをさせていただいております。
さあそしてこの2013年から15年がまずベースでこのような調査をなさって、この後があるというのが大きい特徴ですよね。追跡調査があるっていう。
そうですね、先ほどコホート調査っていう話をしましたが、コホート調査っていうのは長期間ですね、追跡するっていうのが、調査自体の、スタイルですので、非常に追跡調査重要な部分になります。で大きく4つのそのことをやっておりまして、1つは毎年参加された方にアンケート調査を直接お送りしまして、それにお答えいただくというようなことをしております。でもう1つはですね、自治体の対象市町村の方々にご協力を得まして、例えばお亡くなりになっているかとか、お引越しになっているかといったような行政情報をですね、ご提供いただくというようなことと、3つ目としては病院での疾患登録といいますが、がんや脳卒中、心臓病などの病気にかかって病院を受診されてないかどうか、受診したかどうかということをですね、確認する調査と、あとはもう一つは詳細二次調査といいまして、最初からだいたい4年から5年くらいの間隔になりますが、もう一度先ほどお話したような詳細なですね、血液検査であったりアンケート調査っていうものをさせていただいている、この4つで追跡をさせていただいているということになります。
つまりこの地域住民コホート調査が第2段階に入っているということなんですよね、では現在行われている詳細二次調査、この具体的なところでは目的方法など伺ってもよろしいですか。
はい、今詳細二次調査平成29年度から実施しておりますが、一つは4年から5年ですが経っておりますので、参加された皆様のですね、健康状態の変化というものを見てですね、もちろんそこで具合の悪くなっているような方がいればそちらをお知らせしたりということになりますが、まず一つがその変化を見るということが一つです。でもう一つはその次世代の個別化予防、個別化医療というものを実現するためにですね、皆様から再度その資料やアンケートの結果などを得てですね、バイオバンクというものを拡充していくというものが主な目的になります。で方法自体は1回目の調査と変わらないんですが、一つはそのサテライトというところで参加していただくパターンと、市町村のですね、集団検診の現場で参加していただくパターンと2種類ございまして、お声掛けさせていただいているというところです。
今第2回目、順次やってらっしゃるということなんですね。
はい。